神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4月曜日この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。秋田県神社庁教会委員の斉藤純院さんです。純院さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日お話しいただくテーマなんですけれども、はい、風と聞きました、ね、はい、はい、風を祭る、お祭りがあるんですか。
はい、この風は病気の風ではなくてね、あの自然現象の、そうね、うん、風のことを言うのです
かね、はいはい、そよ風の風ですね、
はい、風祭りなんですがね、はい、9月の1日をですね、210日といって、あの立春から数えてですね、210日目、はい、これがですね、9月1日、だいたいあのうるすきがありますと、ちょっと30日、あの8月のね、末になるのですけれどもね、うん、今年は平年ですから、9月1日、210日に当たるんですよ、うん。この時はですね、日本に最も台風が近づくというふうに言われてですね、大風が吹くというふうに言われて、厄、はい、日だと言われてきたんですね。厄、
はい、
日というのは、あのよくないね、うん、悪い日だというふうに言われてきたわけなんですよね、
はい。
まあこれはそのあれなんですよね、稲作に相当な被害を及ぼしたりすると影響があるというふうに考えられたからかと思うんですよね、
はい。
もうだからね、一つ大きな風が吹くとね、風だけに完全にダメですね
完全にダメです、まあね、特に秋田はあの、この時期になると秋になるとね、少しずつ稲穂が神戸を垂れてくる時期ですから、
そうなんですよ、ね、
風が吹くと大変なんですよね、寝ちゃってね、
あの収穫前にこの稲が倒れたりしますとですね、風でもって倒れたりすると、あの収穫がね半減するというふうに言われてるんです、
う
ん、
そうですよね、
まあ、そんなわけで今年は少し実りが早いようですから、どうもこの風はちょっと心配なんですよね、
うん、
各地には今のちょっと被害もあるようですからですね、うん、このところなんか不順な天候が余計心配になるわけなんでありますね、
はい。
まあ、ともかくこの9月の1日というのはですね、ずっと古くからですね、風祭りをしてきたんです。
風祭り、
そういうふうなの、はい
はい、
台風だとかをですね避けるためにですね、そして豊作を祈願するというふうな趣旨においてですね、さまざまなお祭りが展開されてきてるんですよね、
はい。
まあ、この9月1日は厄日であると同時にですね、この風をですねちゃんと収めて祀って、そしてですね、この収穫が順調にいくようにというふうな祈りが込められてるんですよね。でね、風っていうのは目に見えないわけでありますけれどもね、いろんな風には名前が付けられてるんですよね、
はい。
まあ、外国ではあのハリケーンなんていうのは、そのいろんな、ね、女性の名前つけられて、
名前つきますよね、
名前をつけておりますがね、台風に関しては日本では別に名前をつけてるわけではありませんが、1号から2号とずっと順番だけ追っておりますけどもね、しかしあの普段の普通の風にはね名前がついてるんですよね。例えば東風なんていうと、そのコチ、
ああコチ、
コチと言いますよね、
はい。
秋田ではダシの風なんていうふうなんですね、まあ、これはね、あの、まあ、そればかりじゃありませんけどもね、名前にはね、例えば愛の風だとか玉風だとか、まあ、北風なんていうのよく知られて
る、
あの北風小僧の勘太郎という、はい、そのね、宮沢賢治のね、あの物語があるんですよね。あの宮沢賢治のですね、勘太郎ってですね、あの名前はね、実はね、あの風の神の、実は秋田にそのあった風の神の祭るですね、三郎の社ってあった、風の神の三郎の社というふうなね、こういう社がですね、今現在でもあるんですけれどもね、
はい、
祀られてる。それからどうもね名前を取ったんですね。
秋田にあるんですか、はい、風の神の三郎の社、
はいはい、ね、ですね、風の又三郎って、宮沢賢治はね、こういったあの勘三郎じゃなくてごめんなさい、又三郎でしたね。
あ、風の又三郎、はいはい、
あの三郎はですね、実はこの秋田のですね、ある風の神の社のその古い昔の話からとね、これどうも名前が付けられたようなん ですね。又三郎なんてほら風にもね名前があるというか、ね、人の名前のようでしょ、
はい、
こんな風にですね擬人化されることが多いんですよね。
ま
あ、どうして一体こういう風なその、ね、風に名前が付けられているのか、これもそのね大変その興味深いところでありますけれどもね、
はい、
ともかく古い人々はその、ね、こう目に見えないこうした風であってもですね擬人化したりしてですね、あるいは神様のようにこの扱ったりしてですね、時にはやっぱり順調に吹いてほしいというふうなね、私たちはあのですね稲作というのはですね時々やっぱりあの花が咲いた時にはちょうどいい風が吹いてこないとですね受粉しないんですよね。
あ、確かに
ね、あの動物かって言いましょうか、あの昆虫とかなんかでやって受粉するんじゃないのでね、時々によっていい風を吹いてもらわないと困るわけなんですよね。そして秋には台風なんていうのはとても困るというふうなのね、まあ、そうしたことで風に対するその信仰だとか祈りだとかというのをね随分古くからそのしていると思うんですよね。まあ、それがですねこうした9月1日のこのお祭りのようになるわけなんですよね、
はい、
で風の神を祀るというのはあの古くから言われるのは風神図とあるんですね。俵屋宗達のですね、
はいはい、
風神雷神図屏風というのがですね、はいはい、これあの17世紀後半に書かれたものなんですがね、風を詰めたようなそのですね風が入ってるような大きな袋を持って
担いで ね、 ね、
担いでね、うんうん、それを小出しにこう出してやるとピューッとすごい風が吹くんだろうというふうに考えられた、これね風神というふうに言ってるんだ、風の神というふうに言ってるんですよね、うん、こういうものが風を起こすもんだというふうにあった。やはりこのですね目に見えないのでありながら、あ少しずつそうしたその実態を私たち見たいというふうに思うんだよね。面白いですよね、袋の中にこの風が入ってるって、それをね小出しにして、あの風船のように膨らましたらちょっと口をね開けるとシューッと出てくるような、そうした感じのそのねあれが台風の元なんじゃないかなというふうなことを考えられていたんだと思うんですよね。まあ、神社にはですねもう古くからですね危機万葉古事記日本書紀などにそのですねあの神様の名前が風の神として書かれているのがあるんですね。品飛びの御事とかですね、
はい、
品勝彦の御事とかというのねこうしたお名前でもっての、その、ね、風の神様の名前が付けられているのなんですかね、こういう神様がざっと古くから祀られているんです。
あ、そうですか。
で、ね、今から1100年ぐらい前にあの縁起式というその、ね、律令客式のですね、つまり法律のものに書かれたその書物の中にはですね、この祝詞が書かれてるんです、
はい、
でそれはね全国でもしね風だとかその大風が吹いては困るのでですね国家的に国としてそのね全国のこの神様を祀って風の神様を祀って大風なんか吹かないでみんなが被害ないようにですね、そして稲作も順調にいくようにというふうな、そういうそのですね祈祷をするように祝詞まで作られてるんですよ、その頃から。
法律に関わるその律令の中に、
あの律令客式、式というのはですね、あの執行細則、どのようにしてその法律をとあのやったらいいかというふうなことが書かれてるんだよね。その中に祝詞までですね神様に
あの
ねこういうふうにそのお祈りするんだよというふうなね、その言葉までちゃんと書かれて、つまり国家的にですね、いかにその風を祀っていかなければ日本人がですね日本が安泰にならないのかというふうなことを、ね、ずっと古くからの祈られてきた、祈ってきたということになるわけなんでありますね。それほど関心があるんですね。で小賀市北浦あるいは船川などというのはですね風の神の社ですね、先ほど言いました風の三郎の社という、ね、
はいはい、
こういうお社があるんです。
私ふるさとなんですけれども知りませんでした。
知りませんでしょうね、なかなかね、あの大きな神社ではないですね、はい、少し小さな神社なんですがですね、まあ、この風の神の社がですね又三郎の言語になった、
お
大元になったんです。
嬉しい、なんか、ね、ますます宮沢賢治が好きになりそう。
そうですね、まあね、こうしたそのね、あの、まあ、あの又三郎の話はね、ちょっとまあ冬の寒いようなそのいろんな物語になっておりますけれどもね、 もともとはこうしたそう、ね、風の神の神様のそうね、
あ
そういうふうに擬人化されて作られた物語ということになるんですがね、まあ、その他にですね、鳥海山だとかですね、鳥海山山頂だとか、あるいは二川市の上郷横岡などではですね、風の神の日、風の神様のその大きな石碑にですね、風の神様を祀って文字が彫られて、そこでそのね、200頭かなんていうと、その手がお参りに行くんですね。
あ、じゃあもう風がないように、ね、9月1日に向けて、
はい、
へえ。
まあこうした200頭かのこの祭りの習俗を言いますとですね、うん、その例えばですね、松立、これは数の市でありますがね、210日前に風祭りというふうなお祭りをするんですね。鎮守様の天神社にあのおみきをお供えして、
うん、
そしてね、若者たちがみんなその神社にこもってその、ね、あのお祈りをしてそのお祭りするんですがね、その後最後にね、屋根にその神社の屋根に水を盛大にかけるんですよ。でそれでお祭りがもう終わるんですがね、これ水なぜ盛大にかけるかっていうとですね、あらかじめほら暴風雨のようなですね、水をいっぱいかけておいて、大風とか大雨が降ったようなそんな感じでね、あらかじめそれを先にやって、あ、無事に過ごしましたよっていうのは、神様ありがとうございましたというふうなね、こういうふうなお祭りなどをしてきてるんですよね。まあ非常にこう呪術的なですね、おまじない的な要素もありますけれどもですね、あらかじめそうしたそのことをするとか、あるいはですね、由利本荘市の内黒瀬っていうところではね、この日を厄日というふうに言って、あの農作業を休んで、家ではそのぼた餅を作ってですね、神棚にお供えして必ずお祈りするとかですね、上郷地区ではですね、台風よけのお祭りだというふうに言って、210日の日はですね、鎮守社にあの神社にですね、参詣して四合盛りといって、みんなで集まってね、あのお祈りをして、そこでそのあのおみきをいただいたりする、ね、ご馳走いただいたりして、その、ね、安全をこう祈るというふうなこと、こうしたものがね、ずっと古くからこの行われてきてるんですよね。で面白いのはね、仙北地方なんかではですね、夕顔をこの輪切りにしたのをですね、竹の棒にこう刺して、
そして
ね、その輪切りにしたの、それをですね、この田んぼの中に立ててですね、そうやってこのですね、置いておきますと、それがね、風がもう田んぼにガッと風が強く吹いてもですね、稲が倒れないとかというふうなね、信仰があってんです。
あ、このもう輪切りにしたその夕顔が風をこう、うんうん、
そう跳ねつけて、
ね、跳ね返してくれるみたいな、
まん丸ですからね、おそらく鏡みたいなもんだと。
あ、
鏡って反射しますでしょ、
はいはい、
ね、そういうふうにですね、悪霊、悪い神様を跳ねつけてしまおうというふうなね、そうした風習があるんですよね。
なるほど。
でも興味深いのはね、その夕顔を取っておいて、子どもたちが、ね、風邪をひいた時に煎じてそれを飲ませると、
うん、へ
え、これがね、病気が治るとかですね、
は
あ、つまり風邪も、
はい、
うん、ね、それからその、はあ、病気もね、治っちゃうというふうなね、そうした風邪祭りにはこうしたそのたくさんの風習が残っていたりですね、神社に参詣をしたりして祈るということなんですね。
なるほど。
私たちはそのいい風吹いてくればいいんですけれども、うん、こういうふうなですね、時折のですね、災害を及ぼすような風なんかのですね、あらかじめないようにですね、こうしたそのですね、うん、ぜひそのね、9月1日には皆さんもお参りしてですね、うん、より平和になるようにこのしたいもんだというふうに思いますね。
はい、わかりました。今日は9月1日、風を祭る日でもある、その9月1日の風祭り、風祭りについて詳しくお話を聞きました。斉藤純院さん、ありがとうございました。
はい、失礼しました。どうも。
次回のこのコーナーは来月9月13日にお月見についてお送りする予定です。このコーナーではあなたからの神社に関する質問も募集中です。はがき、ファックス、E メールで受け付けます。はがきの方は郵便番号 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスは018-827-7000、メールは eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。